今日のお話の題は出会いです。出会い、なんと想像力をかきたてる言葉でしょうか。一体何が起こってその後どうなったんだろうと思わずにはいられません。私は少し前、本屋でうろうろしておりまして、出会いはいつも8月というタイトルの本が目に留まり、手に取ってしばらく立ち読みました。小説の中でも出会い、または別れというのは重要なモチーフです。それの中にたくさんの出会いが出てきます。現実の生活でも皆様一人一人、青少年から年配の方々まで、あるいは小さな方々まで、それぞれ多くの出会い、また出会いと別れが違いありません。その積み重ねでそれぞれ人間としての成長があると言っても良いくらいです。キリスト教の経典経典である聖書の中にも、出会い、あるいは出会いと別れの出来事の記事はたくさんあります。そしてそれぞれに興味深い。例えば旧約聖書で非常に感動的な出会いの一つは、ボアズとルツの出会いでしょう。旧約聖書の中にルツ記という書物があります。すごく短いものですが、その中で2章の5節から17節前後関係は省略してちょっと読みますと、ルツ記2章5節から17節、ボアズが農夫を監督している召使いの人に、そこの若い女は誰の娘かと聞いた。召使いは答えた。あの人はモアブの野からナオミと一緒に戻ったモアブの娘です。借り入れをする人たちの後について、麦畑の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと願い出て、朝から今までずっと立ち通しで働いておりましたが、今小屋で一息入れているところです。ボアズはルツに言った。私の娘をよく聞きなさい。よその畑に落ち穂を拾いに行くことはない。ここから離れることなく、私の行くところの女たちと一緒にここにいなさい。借り入れをする畑を確かめておいて、女たちについて行きなさい。若い者には邪魔をしないように命じておこう。喉が渇いたら水がめのところへ行って、若い者が汲んでおいた水を飲みなさい。ルツは顔を地につけひれ伏していた。よそ者の私にこれほど目をかけてくださるとは、好意を示してくださるとは、なぜですか。ボアズは答えた。主人が亡くなった後も姑に尽くしたこと、両親と生まれ故郷を捨てて全く見も知らぬ国に来たことなど、何もかも伝え聞いていました。どうか主があなたの行いを豊かに報いてくださるように。イスラエルの神主はその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるように。ルツは言った。私の主よ、どうぞこれからも好意を示してくださいますように。あなたのはしための一人にも及ばぬこの私ですのに、心に触れる言葉をかけていただいて本当に慰められました。食事の時、ボアズはルツに声をかけた。こちらに来てパンを少し食べなさい。一切れずつ酢に浸して。ルツが借り入れをする農夫たちのそばに腰を下ろすと、ボアズは入り麦を掴んで与えた。ルツは食べ飽きたりて残すほどであった。ルツが年を上げ、再び落ち穂を拾い始めようとすると、ボアズは悪者に命じた。麦畑の間でもあの娘には拾わせるがよい。麦束の間でもあの娘には拾わせるがよい。止めてはならぬ。それだけでなく、刈り取った束から穂を抜いておくの、落としておくのだ。あの娘がそれを拾うのを止めてが、とがめてはならぬ。ルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち穂を拾い集めた。集めた穂を打って取れた大麦は1エファにもなった。まあ、この話自体感動的です。 もちろん少し前後関係を説明しないと分かりにくいと思いますけれども、この描写だけでもかなりご理解いただけると思います。新約聖書の中にも数多くの出会いの感動的な記事があります。私の好みが入るかもしれませんが、今日のイエス・キリストとサマリアの女との出会いもその代表です。内容も感動的ですし、キリスト教の教えという点でも大変示唆に富む。まずちょっと一言、この出会いという言葉ですが、まあ出かけていって誰かと会う約束をしていなくて偶然に顔を合わすこと、というくらいの意味でしょうか。会う約束をしていれば出会いというより落ち合うでしょう。そしてそのまま互いに通り過ぎてしまうのではなく、その前単にすれ違いですね。そうではなく何かが起こるとき出会いと、まあここではそういうことにします。もちろん相手が人間以外の場合でも、その人の心に重要なことが起こるとき出会いという言葉を使います。自然との出会い、文学作品との出会い、できればここでは人との出会いを考えていきます。さてこのヨハネによる福音書、朗読箇所を含めて4章の1節から42節までがイエス・キリストとサマリアの女との出会いという内容です。この箇所も分かりにくいところはいくつもありますし、キリスト教的に詳しく説明するべき言葉やテーマも数多くあります。けれども今日は入門礼拝ですので、難しい言葉の説明もそのキリスト教的な意味の説明もごく簡単にとどめます。まだところどころ飛ばして二人の出会いそのものに焦点を当てます。どういう経緯か、そこで二人に、特にこの女に何が起こったのか、そしてその後どうなったか。まず朗読箇所全体のあらすじをたどってみましょう。4章の1節から6節がもう繰り返し読みませんが、この出来事の背景です。ここに名が挙げられている2人の人物、イエス・キリストとヨハネ。このヨハネというのは、同じヨハネという名の人物は聖書の中にたくさん出てきますが、その中でも一番有名な人物、やはりその一番最も有名な2人の一人です。もう一人有名なのは十二弟子の、その後の十二使徒になりますが、十二弟子のヨハネ、そしてこの今読んでおりますヨハネ、普通先継者ヨハネと呼ばれています。彼はイエス・キリストの先駆者として活躍しました。神を忘れて今の生活のままでいいのか、悔い改めて神に目を向け直せと激しい説教をして、それを聞いて悔い改めた者にはその印として洗礼を授けていきました。イエス・キリストの初めはこのヨハネの弟子です。ですからイエス様もヨハネと同じように洗礼を授けていました。この活動の場所は、まあ、今パレスチナと言いますが、これからしばらく後ろの聖書地図を見ながら聞いていただきますとより分かりよいと思います。この聖書の一番後ろに聖書地図という部分があって、その6番目、新約時代のパレスチナで、この地図をご覧ください。新約時代のパレスチナ、この時の活動の場所はパレスチナの南部のユダヤ地方でした。一文字でユダヤと書いてあるのがそれですね、ユダヤ地方。 最も大切な都市エルサレムはこのユダヤにあります。エルサレム、もしご自分の聖書をお持ちでしたら、ぜひエルサレムには、丸で囲んでおいてください。けれどもイエス様は事情により、その事情というのはファリサイ派、当時のユダヤ教の指導者層の代表ですが、ファリサイ派の敵意の目が向けられるようになったことです。そういった事情によって北部のガリラヤ地方に移動されます。ガリラヤというのはずっと上、ガリラヤと太い字がやはり見えると思います。ここに行けばファリサイ派の手が及びにくいですし、何よりイエス様が幼少期を過ごされたナザレという村があります。ナザレもお分かりでしょうか。ガリラヤの下の方ですね、南の方です。ここにナザレがありますから土地勘もあるでしょう。この南部ユダヤ地方、北部ガリラヤ地方に挟まれてサマリア地方があります。サマリアという太い字が見えると思います。今日の箇所を正しく理解する上で大事なことは、ユダヤ地方とガリラヤ地方の住人は旧約の教えを元にする伝統的なユダヤ教を信じるユダヤ人が大半でしたが、サマリア地方の住人は歴史的な事情があってユダヤ人とそうでない人との混血が多く、宗教も伝統的ユダヤ教とはかなりずれています。普通サマリア教と言います。ユダヤ教の経典の中心部は今の旧約の部分ですが、私たちの持っている旧約の部分ですが、サマリア教の経典というのは旧約の最初の5つの章、旧約聖書ではモーセ5章、5つの章と呼ばれますが、そこの部分だけでしたし、しかもユダヤ教のものとかなり違いがあります。ですからわざわざサマリア5章と言われるくらいです。そういった事情で正統的ユダヤ教からは異端視されていました。礼拝場所もユダヤ教では唯一エルサレム神殿、しかしサマリア教にはサマリア中部のゲリジム山、この地図でサマリアという太い字のすぐ、右横にゲリジム山とあります。ちなみにで後で出てきますシカルというのは少しそのゲリジム山の北に見えますね。けれどもサマリア教にはサマリア中部のゲリジム山に自分たちの神殿がありました。今日の箇所の20節で、私どもの先祖はこの山、この山というのもゲリジム山、あなた方ユダヤ人は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています、という言葉はそれを踏まえた言葉です。ですからユダヤ人はサマリア人を蔑み交流はありませんでした。それを踏まえた言葉は9節に、するとサマリアの女はユダヤ人のあなたがサマリアの女の私どうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからで、ここに出てくる事情です。ですからユダヤ地方からガリラヤ地方に、またその逆語ですが、ユダヤ人が移動するのにまっすぐ北上することはない、そうすれば最短距離で行けるんですが、そうするとサマリア地方を通らざるを得ませんので、そうしませんでした。一度東にあるヨルダン川を渡ってヨルダン川の東側を北上して、ガリラヤ湖の手前でもう一度ヨルダン川を西に渡ってからガリラヤ地方に入るという手間をかけていました。かなりの回り道です。けれどもイエス様と弟子たちはこの当時の常識を破ってまっすぐサマリアを通って北上されます。 これは少しでも楽をしたいという理由ではなく、一人一人誰をも大切にされたイエス様にサマリア人を蔑む思いは全くなかったからです。五節に出てきます。しかし先ほど言いましたが、ゲリジメ山のすぐ北にあるそのサマリア地方の町の一つです。その町の外れに当時有名だったヤコブの井戸がありました。ヤコブというのはユダヤ人の遠い先祖の名前です。イエス様と弟子たちはそこまで来ました。エルサレムからガリラヤまで直線距離で130キロとあります。道に沿っての距離は、しかも大きく迂回するわけですから、少なくともその3倍くらいはあったでしょう。移動は徒歩です。急いでも1、2週間。今出発から何日目でしょうか。歩き詰めで疲れがたまります。特に暑い日中の長歩きはつらく、さすがに疲れた。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた正午頃のことである。六節。その時弟子たちはどうしていたのかと言いますと、食べ物を買うために町シカルに行っていた。8節、7節から26節がイエスとこの女との出会いという内容です。出会い、そして会話をする。まず7節から8節、ここが出会い。7節、サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。この女の素性はよく分かりません。はっきり分かることは、サマリア地方の住人であり、おそらくサマリア教徒のサマリア人、現在は地下に住んでいるということくらいです。土地格好も不明ですけれども、18節に5人の夫がいたとありますから、まあ、そんなに裏若くはないでしょう。でこの言葉の意味も不明で、5人の夫がいたという、このいたというのは死別したのか離別したのかよく分かりません。ただ今連れ添っているのは夫ではないということから、何か乱れた生活をしている女性だとみなす人が多いです。そのことは水を汲みに来たということからも推察できます。当時水汲みは女性の仕事でしたが、この重労働を普通日中炎天下することはありません。早朝もしくは夕暮れ時です。正午頃水を汲みに来るというのは、おそらく人目を避けるため。この女が井戸に近づくと、イエスが疲れた様子で座っておられるのが目に入った。普段こんな時間に人がいませんからドキッとしたでしょう。しかも旅の見知らぬ男性、ユダヤ人、それは顔と見なりですぐ分かります。どうしようとためらったでしょう。すぐ走り逃げることもできました。けれども一瞬ためらっているとき、イエスは言われた。水を飲ませてください、まあ、これ自体はちょっとした日常の言葉です。けれどすべてはここから始まります。このイエスがここに来られたのはたまたまということもできます。この女がこの時ここに水を汲みに来たのもたまたまということもできます。イエスを見た女が一瞬ひるんだとき、イエスが声をかけられたのもたまたまタイミングがあったということもできます。そういう意味ではこれはまさに出会いです。ここから大きなことが起こる出会いです。この会話を通して女の心に大きなことが起こります。9節から10節、2人の会話その1。9節、 するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。イエスはよほど強い喉の渇きを覚えておられたのでしょう。それにしても女は仰天して問い返します。ユダヤ人がサマリアに入ることはない、しかもユダヤ人がサマリア人に声をかけることなどない、さらにユダヤ人男性がサマリア人女性に物を頼むことなどありえない、さらにユダヤ人が宗教的に汚れた蔑んでいるサマリア人の食器を用いて水を飲もうというのですから。一層驚くのはイエス様の応答です。実践です。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼む、その人はあなたに生きた水を与えたことである。あまり噛み合っていません。この噛み合わなさは11節以下で一層顕著になります。イエス様と相手の誰かとの対話のこういう噛み合わなさはヨハネによる福音書の特徴です。イエス様は神の側から信仰的観点から語られるのに、相手の人、相手の人間は世間の立場から語っている、そのことが原因で噛み合わないんです。もちろん全然噛み合わなければ質問と答えにはなりません。答えで言われたとありますから、何か接点があるはずです。それは何かというと水。以下この大筋を見失わないように細かな説明を省きます。この水は井戸の底に湧き出ている水、喉の渇きを潤す水、H2O の水です。イエスは私はこの井戸の水を与えてほしいと言ったのだというところから、あなたは私は誰か知っているのか、違う意味の水を与えるものだというふうに女の思いを移動させておられます。違う意味の水、それが生きた水、あるいは生ける水。どういう意味かと言いますと、これはもともと清水、ため水に対する流水、流れる水ですね。川を流れる水でもいいですし、泉から湧き出て流れる水でもいいです。そういう流れ出る水のことです。それは動かない動くという違いだけではなく、腐りやすい腐りにくいという違いがあります。ですから井戸を前にしてこの女はこういう流水を思い浮かべたでしょう。ですから11節から15節の2人の会はその11節、女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。と女は答えます。そこからイエス様はついに最も大切な点に移ります。イエスが与えると言われる水は物質の水ではない。そうではなく、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。10節。これは明らかに物質の話ではありません。そのことがわかります。ではどういう意味なのかとなりますと、私たちもすぐに答えられないでしょうし、この女もそうです。肝心な生ける水、永遠の命に至るんですの意味はよくわからない。ただ乾かない、 という言葉に希望を嗅ぎ取って、15節女は言った、死を乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。そう女性は言います。
あれ、ね、
これはピント外れです。まあ、けれども違う世界に少し目を開かれてきた感じです。では生ける水、永遠の命に至る水とは一体何か。16節から19節、2人の会話その3、突然話題が変わります。19節、女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。つまりイエスが神から使わされたものということを女に納得させるための部分です。そういう会話の部分です。そこから宗教の問題に入ります。特にどのように真の神を知ることができるのか、どこで拝むことができるのか、礼拝することができるのかということ、それが次の20節から24節、2人の会話その4、この中の要の部分は24節、神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。その趣旨は、神は物質ではなく霊であるから、拝むためには場所にとらわれる必要はない、霊と真理によって拝むべきだ。現代の宗教への関心が低いと言われます。けれども当時は宗教は生きることに直結する問題でした。物質的にも社会的にも皆大きな危機感というものを皆が持っています。どうしても宗教に目が向く、生活の中に埋没しているように見えるこの女にも神に身を委ねて生きることは大問題です。ですからこのイエスの言葉は、ユダヤ教が自分たちの礼拝場所はここだけだと言っているエルサレム神殿に対して戦争を抱いていたと思います。この女は、この女サマリア人にとってこの言葉は驚くべき、また大きく目を開かれるものだったに違いありません。では礼とは何か、それはまた救いはどうすれば得られるのか、救いを与える救い主、これを旧約の言葉ではメシア、新約の言葉ではキリスト、同じ意味ですが、そう言いますが、救い主は誰なのかということです。25節から26節、2人の会話その後、ついにイエスが旧約で約束されているメシア、キリスト、救い主であると分かります。女が言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた、それはあなたと話をしているこの私で、ここに至るまでの長い対話がなく、唐突にイエス様が私がキリストだと言われても女は信じなかった。ここまでの部分にすでにキリスト教の要となる言葉がいくつも出てきますが、それらについての詳しい説明は今日は入門礼拝ですからいたしません。ただ水という言葉が導きの糸になってきましたので、一言、生ける水、つまり永遠の命に至る水、この永遠の命というものが中心なんです。それは真の神と結ばれた新しい魂、それは深い意味で永遠です。真の神と結ばれた新しい魂を得る、 これがキリスト教の言う永遠の命です。神と結ばれる、神の御手のうちで行こう。誤解がなければ神が愛してくださり、神を愛するという関係のことです。これがキリスト教の救いです。ですからキリスト教の言う永遠の命は、この今の命がそのまま永遠に続くという意味ではありません。その救いを与えるお方がキリスト。この方を信じる、身を委ねることで救いが得られる。今日の焦点はこの女とイエス・キリストとの出会いでした。そして対話の中でどう彼女が変わっていったのかということでした。この女、それまでは救いにも救い主にも普段は思いを向けるゆとりもなくて生きていたと思います。5人の男それぞれとの同居生活、別れを想像するだけでも分かります。たまたまこの日この時イエスに出会って、ちょっとした頼まれ事から話が始まり、キリスト教に全く無理解だったものが、イエスがキリストだと目を開かれた。これがどんなにこの女の生き方を変えたか、それは続きの場所を読めばすぐ分かります。28、29節、女は水瓶をそこに置いたまま町へ行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。このメシア、キリストに出会った喜びは、この女一人を超えてしかるの町の多くの人々に広がります。31から38節は飛ばして39節で、さてその町のしかるの町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことを全て言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところに留まるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。彼らはイエスをメシア、キリストと信じて、永遠の命という救いを得て、大きな真の喜びに包まれていることが分かります。まとめその1、この世界の誰一人として初めからキリストを知っていた人はいません。キリストの知識を持って生まれ出た人はいません。出会いなくキリストを知っていた人はいません。この女のキリストとの出会いは私たちにとっても大いに啓発的です。今の私たちもイエス・キリストとの出会い、キリストの思いをその時深く知る時、同じ魂の満足を得られます。もっともその後の時代はこの女が出会ったようにイエス・キリストと直接出会うということはできません。今は天の神のもとにおられますから。しかし聖書があります。聖書こそキリストのことを記し、キリストと出会うための唯一の本です。キリストを直接明かしする唯一の本とも言えます。このサマリアの女のエピソードを読んで、私たちがキリストに思いを向けられるのも聖書のおかげです。キリストに出会うことができる、それは聖書を読んで、聖書を通してのみです。ですからこの入門礼拝というのは、初めての方々にキリストと出会っていただくための集会であり、その中心は聖書の分かりやすい説明とイエス・キリストの紹介です。まとめ第2、この この女はたまたまイエス・キリストに出会いました。多くの方がそうです。たまたま聖書が家にあったから開いていた。たまたま家の近くに教会があったから入っていた。キリスト教家庭の視点は、外から見ればたまたまその家の宗教がキリスト教だから教会に行っているというふうになります。それで全くいいわけです。大事なのはそのたまたまの機会を膝にしないということではないでしょうか。はじめはよくわからない、それは当然です。こんなのそうでした。キリストの言葉は上からの言葉ですのに、私たちは下からしかものを考えられませんか。けれどもよくわからないからもういいやと忘れ去るにはあまりにも惜しい。せめて聖書の一つの言葉でも、心の琴線に触れた説教の一言でも覚えておいていただきたいと思います。必ず心の奥底で共鳴するときがそのうちあるはずですから。まとめ第3、最後です。けれども本当にたまたまでしょうか。私たちの側から言えばそうかもしれません。今日の朗読箇所の中に不思議な一言があります。イエスはユダヤを去り再びガリラへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。3節、4節。通らねばならなかった、あるいは通ることになった。実に奇妙な言い回しです。あたかもこのことがあらかじめ決まっていたかのように。そうです、このことはこの何々ねばならない、ならなかったという言葉は神の意思を表す特別な表現です。ですから思いつきではありませんし、たまたまでもありません。神の顔、神の深い思いがそこにはあります。ですからその神の思いをよくご存知のイエス様はそうされました。そうしてそこでこの女に出会う。これは神にとってはたまたまではない。あらかじめこの女と出会って救いを伝える、さらに近くの人々にも救いを伝えるという神の明確な意思があります。私たちもですから聖書との出会い、キリストとの出会いを、まあ、たまたまだ、そうして通り過ぎるというのはあまりにもし、神の側が意思してそうされたことですから、私たちもたまたま聖書を読む、たまたま教会に行く、そんな時にもその背後には救いに導きたいという神様の愛の深い思いがあることを覚えておきましょう。アーメン。祈ります。